始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
北垣達弘と
青木壮がお送りします。
はい、はい、久しぶり
久しぶり久しぶりだよ本当に
面を合わせて、
本当だよ。
いや
脱リモート
脱リモートしちゃったね、はい、これ
はい
はい何
あれちょっと緊張してるんですよ、ちょっと久しぶり ね,
ねもう我々
緊張してる
リモートみたいなラグが発生しちゃった
ねで今回ねなんかちょっといつもと違う感じでね、やっていくらしいじゃないですか
今回はね、なんていうの パーソナリティ会
パーソナリティのちょっとね、はいはいはい、親睦会というか、
ね、そうです ね, ねちょっと久しぶりに会ったんでね
久しぶりなんで
楽しく
みんな元気にしてたかって、ね、
そうそう嬉しくなっちゃってね
嬉しく楽しくやっていきましょう、
やっていきましょうねはい
どうすか
どうすか緊張してんのか
いや緊張してるよ
なんでだよ
だってもうみんなの顔が見れて嬉しいんだもん
だってすごい家にいたんでしょ
うんあのね今回2週間ぐらいはね引きこもってたから
そうだよねだって電車に乗るのが怖いって言ってたもん
いや そこまで言ってないただスイカを使ったのがね超久しぶりなんだよ、ね、
あそっかそっかそっか
あ
そっかそのぐらい久しぶりなんだね
いやめっちゃ久しぶりもうビクビクしてるよ
嬉しいね、
あ
まあこれがちゃんと続けばいいですけどね
いや本当に ね皆さんね頑張っていきましょうよそこ
は
ね、
はいはい、じゃあ今日はとりあえずね楽しくやっていこうね、
やっていきましょう、
ということでそうちゃん本日のメニュー、お願いします。
はい、では本日のメニューを紹介します。本日のメニューは、横尾美穂の気まぐれボックス、ドラマ、ジュエリーナッツの森、たっつぁんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は、アーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。横尾美穂の気まぐれボックスパート1 はい
これ多分あのダブってるよね
あダブってるあごめん言っちゃった、
まあ、いいじゃないか
言っちゃった言っちゃった
ちょっと勢いに任せて言っちゃった
いいじゃんいいじゃんでもいつもと違うからね、
はいはい、ということでこのコーナーは出たお題に対して気まぐれにトークしていくというフリートークのコーナーです、
はい
はい、そして今回はパート1ということで、まあ、パーソナリティ陣でねたくさんお話ししていきたいと思います。
よっしゃ腹割って話そうか
腹割って話そう、はい、そんな真剣なんで締めるかな
そこまで
そんな真剣見てないかもしれないはいということで、はい、じゃあ最初は何にしようかなじゃあこれからいこう
はいはい
ででん
お
苦手なもの、
うん、苦手なもの
またはこと
ね、ちょっと苦手なものなんてねその完全無敵な俺が
マジないのこれ終わっちゃうよそしたら、
はい、じゃあなんかあのベニテングタケとか
ベニテングタケ
それもう人体に影響がある
やつでしょ毒キノコ的な
そういうんじゃないそういうんじゃない
それも全員やん全人類共通や
んそうかそうかそうか
苦手なものこと
ちょっと考えるちょっと他なんか先に出てくる
私はね、
うん
いっぱいあるんだよね
いっぱいあるの
、うん、
じゃあ群を抜いて
苦手な群を抜いてね、うん、歩きスマホ
あ
苦手というかできない
あ自分でやる際に、ね、
あ無理できない
あそれねやっぱあの危機管理的な意味であ
多分まっすぐ歩けてないんだよね
なるほどね
こう画面見てたらなんかいつの間にかちょっと植木の方に行ってたり、うん、ああみたいな
白線の外側にいたりとか
そういうことなの
やべえなって
なるほど、ね、
苦手な
苦手か
そもそもしちゃダメだから歩き
あそっかえじゃあもうなんか
得意になる必要はない
そうかそうか
得意にならない
いやでもなんかさ道行く人はすごいさシャンシャンシャンってやるじゃん
あの人たちは極めてるんだよ、ね、
あそう極めてるじゃあもっとなんかいいことにするね
いいことでしょ
いいことにするってなんだ
いい苦手なもの。
いい苦手なもの。
何これ、いい苦手なもの。
ハンバーガーをきれいに食べる。
あー、これはでもね、
これ難くないっすか。
特にそのね、女性は、ね、
あ、そうそうそう、
意識するべきところでもあるもんね。
むずい。
モスバーガーとか大変でしょ。
あ、大変大変。なんかナイフとフォークくださいって感じ。
なるほどね。
箸はダメですか。
箸、箸
違うか。
ちょっとなんか絵面がちょっと
一枚ずつ上から食べるしかなくなるじゃん。
なんかもうハンバーガーの意味よ。
箸は
だからそれをやりたくないんだよね。
箸はそうなるじゃん。
それをやりたくない。分けたくない。食べるならガって食べたいけど、
でもなんか一か八かだよね。その
どういうこと？
綺麗に食べるためにはやっぱ大口食べ開けないとい
け
ない
。あ、
でも大口開けるとやっぱその風貌的に、
そうそうそうそう、良くないみたいなさ。でかぶりついてもなんかこう、
か
横から後ろからみたいな。
おお、横から後ろ、後ろってどこだ。
後ろなんていうの。
それも髪が破れてる。
なんかわかる、かぶりついたらなんかめしょって潰れるからさ。
パンのね、パンの後ろ側、ね、手で持ってる小指側からみたいな、ね、
そうそうそうそう、ソースまみれみたいな。それちょっと苦手。
あー、なるほどね。それは確かに苦手っていうと、
うん、
なるほど、
なんかある。
はいはい、はい、
まあ、なければないでいいんですけどね。
いや、それはその辺で言ったらいくらでもあるよね。
いくらでもあるの、
うん、あるっけ、
あんのか本当に。なければ行くけど次に。
何も喋らないけど、あ、俺ね、あの、あれ、あれが苦手、お化け屋敷が苦手。
そうなの。
かわいい。
かわいい。
無理無理無理無理、絶対入らない。
絶対一回も入ったことないの。
入ったことあるよ。だから子供の時入った時は家族で入って、俺だけ入り口から出てきた。出るって言って入り口から出て
一人で。
そうそうそう、一人で。もうみんなは仲
良くて、
もうその方が怖いだろ。
入り口から帰ってって、ね、もうすぐ、本当すぐだもん。だから入ってちょっと1個目の何かでもう無理だと思って、もう出てきた。
なるほどね。じゃあもうそれ以来は行ってない。
それ以来だから学生の時になんか何人かでノリで入った時に、
はいはいはい、
なんか3人3人ぐらいで入って、
うん、
後ろの組で入ったのね、後ろの3人で、
うん、はい、
でもなんか前の3人がね、なんかすごい実況するやつで、
うわ
ー、俺かな、
うわ、曲がったら、そう、曲がったら左の壁から手がとか全部言ってくれたから。
いや、それそう、驚く、楽しめない。
驚くとき全部言って、うわー、床がガタガタ揺れてるとか全部言うから、
あと 2,3 歩
もうなんか、うわーとか全部言ってくれたから、もう全然怖くなかったんだけど、うん、もうここにあるんでしょと思いながら歩けたから。
それでも入った意味よ。
後ろの3人はもう何も怖くない、もうスッス歩いてった。
お化け屋敷、俺も、もう別に濁ってじゃないけど、うん、なんか4人ぐらいで入った時、俺あのトップで入ってね、
うんうんうん、
別に苦手じゃないんだけど、出た時には一番後ろだったね俺。
ん、あ、もう後ろに引っ込んでた
んだ。そう、なん
か怖い話。
別に苦手じゃないよ、苦手じゃないんだけど。
本当か。
気づけばなんか後ろにいた。
あ、なるほど、ね、
感じかな。あれ、あれは苦手だったんだろう
か。これは苦手かな。
なるほどね。
だろうか、否か。
あ、やっぱあるよね、苦手なものね。ほら、あるじゃないか、探せば。
あ、ちょっとこれ荒探ししないといけない
ね。荒探ししないと出てこねえのかよ。くそ、なんだ。
はい、なんか言ってみようか。
じゃあ次、ね、はい、何しよう。あ、自分がマニアだと言えるもの。
あー、なるほど。
言っといてなんだろう。
自分がマニア、
マニア、
これに関してはもう
何、
他の追随を許さないってやつでしょ。
あ、そうそう、そういうこと、そういうことじゃないかな。
これだったらなんかありそうだよね。
マニアか、
まあ、まず動物好きでしょ。
あー、そっか、なんか動物の動画を見てるって言ってたもん。
いや、もう毎日
毎日
毎日10回は見てるよ、
ね、10回そんなに。じゃあ自粛期間どうしてたの。
動物の動画
ずっと見てたの。何、獣医さんにでもなるの。
いやいやいや、もうあの、もう なんでこいつこんな動きするんだろうなみたいなのを、
あ、なんか考えながら見てんだ。
考えてる、考えてる。
へ
え、なんでこんな水の中でくるくる回るんだろうなとか。
最近の一押しは、
あとね、今朝来るときに見た、
今朝来るとき見たんだ、
ラッコがね、
うん、
2匹いて、
うん、
あの一匹はあの後ろの方であの顔を常にゴシゴシゴシゴシなんか動かしてる、
うんうん、
手前にいるやつがあの、まあ、どっちもね水の中いるんだけど、
はい、
なんかね、ほんとくるくる回るの水の中で。くるくるくるくるくるくるって、何してんだろう。
ああ
、
そうだね。
まあね、
も
う、え、それはなんか調べられるの。
調べられますよ。
何してたか分かった。
基本的にはあの顔がムズムズしてたから、あのモミモミ。
ああ、そうだ。普通だった意外に。
意外に。いや、でもね、あの、だからもう、そのなんか動物のなんかこう特殊な動きっていうのをやっぱ、うん、やっぱ理由があるわけよ。
あ、でじゃあそれを調べたりする
のを知った時なんかちょっとアハ体験
する。でもそうだよね、うん、なかなか調べるとこまで行く人いないかもしれないね。なんか癒されて終わりみたいなさ。
いやいや、そうなんだよ。
あ、それ確かに、うん、他の追随を許さない。
楽しいですよ。
何だろうな、何だろうな、
マニアか、何だろう、
あるだろう、これ何隠してんだよ、
なんだ。
あれなんか、なんかあるんじゃない、キノコマニアとか。
キノコ、マニマニアックだな。何だろう、マニアック、マニアマニア、
なんかキャラクターとか。
キャラクター、あ、うん、アニメめちゃくちゃ好きなアニメはある。
お、
なんだ、何、
鋼の錬金術師は、あ、もう見倒しすぎて。
なるほど、
ね、
うん、すごい見て。
え、あの新しい方、
新しい方じゃない、
前の方、
うん、
ああ、なるほどなるほど、
すごい小学生とか小中学生ぐらいの時にちょうどやってて、
そっか、それぐらいか、
もうずっと見てて、もうセリフを覚えるぐらいになっちゃった。
それが今に繋がってるわけだな。
そう、今でもね、多分ね、あ、このシーンはどこっていうのがね、分かるぐらい。あ、
すごい、これはすごい、これ本当にレベル高いね。
分かるぐらいに私はマニアですよ。
なるほどね、
うん、
カムイガキは嫌いだよ。
あ、そうそうそうそう。はい、気になる人は見てください。そう、それぐらいね、覚える、セリフを覚えるぐらいはマニアですよ。
お、これはね、結構レベル高いですね、
うん。
なるほどな。
そうちゃん、なんかある？
俺もだから漫画とかですごくハマったのは、うん、名探偵コナン。
おお、
ハマったっていうか今もやってるから。
あ、漫画全部持ってるの？
うん、そう、持ってる。
やべえ。
そう
そう、だから
そう、わかんない。
今98か。
あ、結構あんな。
もうすぐ大祭りやん。
お祭り。
そうそうそう。行くやん。
ね、
すごい。
そうだから、なんか一時期はだから、
うんうん、
コミックス買うと裏にね、
うん、
背表紙に一キャラずつ、うん、毎巻毎巻違うのが載ってるんだよ。
そうなんだ。
そうそうそう、だから何巻って言われたら誰って言える。
やべえ、これもやべえぞ。
これ
ガチガチガチ。だって今98
巻分あるから、
わかんの、
20何巻ってやったら確か20何巻は誰々が載
ってる。ちょっとそれなんかクイズみたいなやってみたい。クイズやってみたいな。
とかね。
すげえ。
いやいや、
意外にあるな。
これはすごいな。
すごい、みんなあるね。ちょっとやってみたい、その、そうちゃんに背拍子クイズみたいな。
ね、ちょ、今度やってやろう。
今度やってやる。
抜き打ちでやろう。
急に
今度ね、
ちょっと復習してこよう。
じゃあ次、次
ちょろっといきますか。
ちょろっと、
うん、
じゃあ今欲しいもの、
今欲しいもの、
うん、いやでも自粛期間でさ、なんていうかもう物欲が。
スイッチ。
あ、出たー。出たよ。
また引きこもるじゃん。
でもね、
引きこもっちゃうけど
欲しくなった。
なった、
うん、
いや、なるよ。だって
なるよね。
今でも売ってないんだよ、
ね、でも売ってないの、やっぱり。
もう幻の、もう卵地以上だよ。
卵地。
いや、本当に。
へぇ、そうなんだ。
やっぱ売ってないのか。
ないです。
スイッチね。
うん。
また引きこもるの。
いや、いくらでも、いや、でもほら、スイッチは外でもやれるから。
あ、そかそかそか。
外で、ね、外で引きこもれるから。
外でゲームやる。なるほど。
なんだろう、欲しいもの。
何があるかな。
今。
今。洋服だな。
洋服、あ、まあ洋服は常
に、ね、もう物欲が、
うんうん、
季節物とかが欲しいですね。
もうすぐ夏のね、もう真っ盛りですよ。
そうそう、お買い物したいな、う
ん、ね。
確かに買い物したいね。
そうだよね、うん、
本当だよね。そうだよ、そもそも、
うん、
買い物というのがね、
みんな物欲がもう溢れてるよね。
いや、まあ、
多分ね、外出たらそういうね、ショッピングしたくなっちゃうよね。
本当ですよ、うんうん、そうちゃん、なんか
今
欲しいもの。
でもね、今も被ってるんだけど、帽子が欲しくて今すごく。
確かに今日はお帽子を、キャップを被っている。
そう、今も被ってるんですけど、なんか帽子が好きで、
うんうんうん、
いろんな帽子。
でも似合うからな。
そうちゃんあれいいよね、あの、うん、キャップもハットも似合うから。
俺キャ
ップ似合わないからね。
あ、
ハットはまあまあだけど、普通だけど。
ハットとかね。
あえてプレゼントしてみよう。
キャップ、キャップ、キャップ。
苦手を克服しよう。
いや、苦手じゃなくて似合わないね。
わかんない。
見慣れないだけかも。
新しい自分にチャレンジできる。
そうそうそうそう。
ありますね、うん。
はい。ということでね。はい。盛り上がったかな。盛り上がった。
盛り上がった、盛り上がった、盛り上がった。
盛り上がってるだろ。
間違いない。
盛り上がったところで。
自信持てよ。
はい。とりあえず、気まぐれボックスパート1終了です。
はい。
はい。ということで、ここで曲紹介いきます。
はい、
ワンオクロックさんで、完全感覚ドリーマー。
インディーズナイト。
気まぐれボックスパート2ノスタルジックアワー。
はい、ということで、なんか気持ち噛みそうになった。噛んだんですけど、はい、ノスタルジックアワーね、まあ、今回は特別編ということで、
イエーイ、
まあ、あのね、みんなをね、ちょっと掘り下げたい意味も込めて、
あら、
皆さんの過去を重点的にこう、当てた。
なるほど、
まあ、お題をね、何個か用意してあると思うんで、
うん、
そちらからじゃあちょっと話し合っていきましょう。
よし。
って感じですかね。
はい、よし、行くぞ。
はい、行きましょう。
過去
よし。じゃあ、まずこれから行こう。
お、
ででん。
はい。
今までにできたニックネームは？
あー、なるほどね。
なんかちょっと、
僕は今ね、たっさんとか。
あ、そうそうそうそう。ね、そうちゃんなら、そうちゃんってでも。そのままか。
まあ、わからないよ。まあ、わからないよ。まあ、ね、なんか、とんでもないのあるかもしれない。
あ、そこそこ。
誰から行く？
でも私は割と普通だったな。
普通って言ったら逆に
何、あんま変わったのなかった。横美穂だから、
うん、
横美穂。
横美穂。
とか、あとは、なんだろう。ミポリン。
ミポリン、出た。
うん、ミポ。
ミポ。
はあ、はあははあ、
ポポ。
ポペ、ちょっと待って。その、ポーにしちゃいけんだね。
そうそうそう。
ミスター。
でもね、ポリスがミスターポ
パイだ。一個、一個ちょっと、
ミスターじゃん。
付け方、ニックネームの付け方上手だなって思ったのは、
うん、
おみほっていうのがあった。
おみほ、
だから、横おみほだから、
あ、
おからを取って、おみほみたいな。
おみほ。
なんかちょっと、
あ、でもなんかちょっといいな。
なんか江戸時代みたいな感じの。
ああ、
いいじゃん、いいじゃん。
は言われたかも。
なんか、
その辺が多いな。
おー、強やかですね、おみほ。
うん。
おみほ。何おらん誰だおらん誰
なんの、
はいはいはい。なるほどね。おー、そうちゃんは？
いや、本当にあだ名つけられた回数少なくて、
うん、
もうずっと名字で呼ばれてきたので、人生で。
青木。
男子も女子も。
あ、そっちなんだ。
へぇ、青木。な、下の名前呼びづらくて。
あ、まあ、子供の頃ってそうなのかね。
呼びづらい？
そう。そうだから。
まあ、異性だと多分ないね、多分ほぼね。
うん、
おそらく。
あ、そうなんだ。あんまり呼ばれなかったの、
うん、だってさ、そうだよ。呼びづらくない？
呼びづらいか、ネタにされるから、
ね。ああ、そう。
そうそうそう。ほら。それよ。
それよ。
それよ。そうなるの。
今のはしょうがない。だってそうしないと会話が続かないんだもん。
そうなる。
ごめんごめん。
そうなるから、うん、みんな呼びづらくて呼ばないの、俺の名前。
なるほど。
呼び捨てで。
そうなんだって言っちゃうよ。
あれもなんか前なんだっけ、奏ではあったんだけど。
そうそう、奏で。そうって奏でるっていう字を書くから、奏でって。
奏で。
それはいいかも。
う
ん、でもなんかもう、奏でくんってなんか認識されちゃいそうだね。
確かに。
奏でって読むんだって。
うんうんうん、
へえ、
そうそう、そんぐらいかな。
あんまりいじられることはなかったんだ。じゃ
あ、うん、ない。なぜかね、年上の人なんかさ、
うん、
アルバイトとかすると年上の人とさ、
うんうん、
なんかおじさんとかってなぜか青キングって呼ぶんだよ。
青キング。
なんでみんな青キングって呼ぶんだろう。
ああ
長えじゃねえ。
おじさんから呼ばれる率が高い。
むしろ長くなる。
なるほど。
へ
おじさんからつけられるナンバーワンが青キングだね。
おお、
面白いな
ぐらいかな。
さあ、たっさん。
俺はその逆になんかいろいろあって。
え、ほんと？
まあなんかやっぱガキの字つくとね、
うん、
やっぱ増える、増える感じあるよね。そうそう。
ああ。
まあない場合はまあキッタンでしょ。キッタン、
キッタン、うん、ああ、そういうことね。
は
い
は
い
は
い、
はい、ガッキー、
うん、
あ、タッツーもあったな。
タッツー、
多分ポケモンが流行ってた時やな。
ああ、
タッツーだった。あとね、何あったかな、中盤だとあれか、大佐。
大佐？どうした、階級ついただけない。
大佐があったでしょ、大佐。で、そうだね、こっち入ってくると、まあ、たっつぁんの前に、
うん、
タッツォーネっていうのがあった。
タッツォーネ、なんかフランス人みたいな。
タッツォーネがあった、
うん、
でその後タッツァンか。
じゃあなんか段階をこう踏んできてたんだね。
そうだね。
大佐ってなんだよ。ちょっとかっこいいな。大佐って言われてたの。
大佐って。あ、何言
うの。やべえ。その会話面白いな。
階級制度があったん
だ。じゃあ他の周りの人も階級だったの、それは。
うん、俺だけ。
俺が
ただ大佐だった。
かっこいい、かっこいいすぎだな。
他は、ね、
何大佐だったか気になるけど
ね。それちょっと長くなりそうだ。
いや、もうすごかったよ。
面白い。階級で呼ばれてみたかったな。
ね、確かに。
あと普通に北尾か。北尾があるな。
ああ、
うん。北が北津広だと、なんか全パーツで あだ名つけられるし、うん、北もつけれるし、ガキもつけれるし、タツもつけれるし、ヒロもつけれるから
。前のメンバーの時にヒロヒロってのがあったね。
あーあったね。
私はヒロヒロお気に入りですよ。
まあ、俺多分単純にあのあれだよね、あの文字数が多いからね。
あーそうね。
俺8文字あるからね。
そっか。
それも使いたい放題です。使いたい放題やりたい放題です、
ね。そっか、文字数が多いと多いのかもね。
そうね、それはあるかも。
はい。
はい。
じゃあということで次。
うん。
子供の頃どんな子だった？
うわ
どんな子だろう。でも一言で言わないと終わんねえな。
一言で言うよ全然。
え、何？
じゃあ今度俺からまた言おうかな、うん、めっちゃおとなしかったっすね。
ええ、
いや、おとなしかった。もうあの俺幼稚園からだったんだけど、幼稚園のね、なんか
何が幼稚園からだった。
あ、ほら、まあ、ほら、ちょ、なんつうんだろう、あの保育園の人
もいた。あ、はいはいはい、
俺幼稚園
の話
か。幼稚園で、そういうことね。
なんかまあ、年少組っていうか一番下の組の中、はい、なんか部屋の中に滑り台があるの。
お
で、うんうん、俺なんか周りのこと話せないから、うもう一番てっぺんで体育座りしてもう泣いてんの。
ちょでもあなた滑り台を陣取ってるわけね。
まあ、うん、もうそこしかちょっと、いられなかった、
そうなんだ
っていうね。もうとんでもない
意外だね。
とんでもない
見えない、
人見知りをかましてました。
今となっては、
うん、今となっては本当だよ。どうかしてるよ、
こんなベラベラ喋って
人前に出て。
本当だよ、うん、公共の電波で喋って。ちょっと大きくなったね。
ちょっとじゃあ他、
じゃあ年上やっちゃうね私。
どうすか他、じゃあ皆さん。
でも私もおとなしかった。うん、でも、
うん、
でもおとなしいと言いつつ、
うん、
人前には出たいタイプ。なんていうの、人前には出たいタイプだった。目立ちたい気持ちはあったかもしれない。
おとなしいけど目立
ちたい。おとなしいけど目立ちたいタイプ。なんだろう。
なんていうのって言った後も同じこと言ったよ。人前に出たいタイプ。
なんだろう。なんか自分から
うん、うん、
あんまりベラベラ喋る方ではなかったかも。
むしろ喋るよっていう感じ。
あ、そうそうそう。
喋るの。答えてやるからよ。
じゃあじゃあそんな。いや、そんな上から目線じゃなかったから
。お前らから来いよ。
来いよ。いいよ、来いよ。
嫌な子にしないで、そうやって。
いやいやいや、いいよ。
なんか、うんうんって、なんか周りのこの話を、うん、うんうんって聞いてるタイプだった。
なるほど、なるほど。
今となっては。
何、まあ、ですか、
こうやって喋るようになって。
喋るようになって。
喋るようになったね。
うん。
確かにね。そう、でもやっぱ ね、 ね。
でも人見知りではなかったかも。
あ、そうなんだ。
喋、
うん、
るのは好きだけど、自分からはそんなにいかないみたいな。
あ、いいな、いいな、それぐらいがちょっとよかったな。
つつましやかだった。
あ、いいものはいいよだ
ね。丸
丸で、丸、ま、で、
なるほど、なるほど。
はい、そうちゃん、
苦点をつけられちゃったから、
ね、子供の頃ね、でもなんかね、今と変わらないところはなんかね、なんかオタク気質だったというか、うん、なんか凝り性で、
うん、ほうほう、
なんか幼稚園の頃戦隊ヒーローごっこみたいなのが、
うんうん、はいはい、
5人でやってみたいなのの、なんか俺はセリフを覚えてるのよ、やってたやつの。みんな覚えてない、5人でやる、とりあえず戦うごっこをやるだけだけど、はいはいはい、ちゃんとセリフまで覚えてるから、
う
ん、セリフのパートだけ俺レッドなのね。
セリフのパートだけ、
パートだけレッド。
そのでもやる
動作は
やるときは、基本的にやるときは俺大体イエローぐらいでいるから。
いやいやいや、
じゃあその頃から吹き替えの仕事に携わってたってことでいいですか。
なんか決めポーズはやりたいのよ。
はい、
あの昨日やってたやつの決めやろうよってなるんだけど、セリフ覚えてるやついないから、
じゃあ俺がセリフ当てるよ、
決めの時だけ俺レッドのとこに立ってるんだけど、
すげえ、
そこが終わったら俺イエローのとこに戻るんだ。で、本来レッドだったやつがレッドのとこに、
役
者の鏡
で戦いが始まるんだ。
すごい、その頃から
それ未だに覚えてる。俺なんか階段でさ、下から5人ザッてやってポーズ取るんだけど、
はいはいはい、
じゃあ言ってよ、ちょっ
と。そう、
本格的だね。
もう覚えてないけど、
覚えてないか。
俺よ、後ろから2番目ぐらいから一番前まで行って、うん、階段上がって戻る、
セリフだけ言って戻るんだ
っていうのを未だに覚えてる。
すげえ、
こんなことよくしてたな
と思って。やるな、
すぎてやばいわ、
うん、なんか本格的な遊びをしてたんだね。
でもなんか幼稚園の時さ、文集みたいなのに誰々君は何々こんな人みたいな、
あるあるある、
クラスの子の表なんかイメージみたいなの
書かれるね、
面白いとか元気とかかっこいいとか書かれるんだけど、うんうんうん、なんかみんなバラバラなのよ、大体みんなのイメージが違うから、うん、でも20人ぐらいいるけど8割ぐらいの子がいつも鼻を垂らしてるって書かれて
る。そんなに垂らしてたの。
すごいよね、みんな俺のイメージ鼻垂らして
すごい。
いやー、
そんなあれなの、
幼稚園の頃の卒業、
鼻炎持ちだったの、
鼻炎持ち
だったの。あ、そうなんだ。なんか小学生ってやっぱそういう感じになるよね。
それが
特徴的な思い出よ、ことをすごい言う。
いや面白い、なるほど、
うん。じゃあ次、続きまして、
はい、
何にしようかな。好きだった、あ違う、小中学校での好きだった行事、うん、苦手だった行事。
ああ、
行事、
はいはいはい、まあ行事っていうか、ね、まあなんか、
うん、なんか
給食のなんか、
給食のなんか
リクエスト給食とか、そういうのもありじゃね。
でも苦手だった行事か、
当たらんかったけど。
ああ、でもね、なんだろう、うん、マラソン大会とかめっちゃ嫌だった。
右に同じ、
マジで。
マラソンね、
何、なんでこんなことをするのかが分からなかった。
いや、俺いかにショートカットしようか考えてたもん。
おお、
どこどっかいいとこねえかな、抜け道ないかなって。
実際できるの？
できる。
悪い子だ。本当に
マラソンはダメだったな。い
や
い
や、
俺
やっぱダメだよね。でもどこでもあったんだな、マラソン大会っていうのは。
ね、
苦手だよね。
もうなんか途中いろいろ悟るもん、なんでこんなことしてんだ。
その頃にマラソン大会で悟りを開くの。そうそうそ
う、ね、道端にいるなんかあのムカデをいじってた、ずっ
と。走れ走れ。
そこは子供っぽい、
ね。子供がそんな感じでしたね。
なるほど。
そこはじゃあ全共通だったということ
で。共通だったな。
はい、
はい、ということで、
はい、
まあまだまだね、話はつきませんが、うん、そろそろお時間となりますので、はい、まあまた機会があればね、またお話ししたいと思います。
はい。
はい、ということで以上、気まぐれボックスパート2ノスタルジックアワーでした。
はい、
そしてここで曲紹介をそうちゃんからお願いします。
はい、僕の中学校の時の文化祭のテーマソング流します。福山雅治で虹。インディーズナイト、
ジュエリーナッツの森。
どうだチーター。
そうだにゃ、控えめに言って。
ごくり。
ゴミみてえだにゃ。
うわあ。
ここはジュエリーナッツの森。たくさんの動物が暮らしています。今日も個性豊かな動物たちの小さな物語が絶賛進行中です。
ああ、ダメだ。全然わからない。やはり俺には無理なのか。
いやー、できてる方だと思うにゃよ。犬の手でここまで積み上げたのは本当にすごいと思うにゃ。まあでも、これは
慰めにもなってないぞ、その反応。
だって、ケーキとは程遠いにゃよ、これ。白いキノコとカエルの卵でにゃーにができるにゃ。誰にも見せられないにゃ。
うわ、くっそ。
てか、このキノコ、猛毒じゃにゃいの。
待って、もう辛いから。ああ、知識をつければできることが増えるとは思っているんだが、本だけじゃどうしようもないのかな。
あらら、昇進だにゃ。
ボルドーがタベルノスキーにケーキを送ることには、ただ言われたからではなく、一つの理由がありました。
ああ、くっそ。頑張れ、俺。まずはちゃんと食えるものを見つけよう。
おう、その息だにゃ。
それ最低条件にゃよ。
うっさい。ほら行くぞ。
あー、その言い草はマジないにゃ。ふん
で、
ふん
で、
ふん
いったい。
気合の入った2匹とは裏腹に、1匹重い足取りで深い森へと潜っていくものがいました。タベルノスキーマンプーク。大きなクマである彼は森では怖いものなしです。ただしそれは元気であるとき、自信があるとき。今の彼にとって薄暗い森は、心に不安を募らせるにはあまりにも十分でした。
もうマジ無理、あいつらとは終わった。超仲良かったのに、俺のことはもうどうでもいいんだろうな。どうせ俺は遊ばれてたってこと。あ、今なんかすごい腹減った。俺は摂理もなく上に陥ることを許さぬ。すなわちなんか食いたい、なんか食いたい。
むしゃくしゃする。
また一人だ。まあ別に慣れてるけどね。あれやっば、蜂の巣じゃないの。ちょ、なんとかして取れないかな。あれうまいんだよな。
落ちていた木の棒を片手に蜂の巣と対峙します。食べ物に対する執念はやはりタベルノスキーといったところでしょうか。ただ
よっ、ほっ、気をつけろ、遠くからうまく当てろって。あれ、いつもはもうとっくにぶち当ててるぞ。おいおい、なんでだよ、なんで、あれ、なんでこんなに手が震えてるんだ。 うせえ、クソ、僕は蜂の巣を取るんだ。
大きく身を翻し棒を力強く振ります。バシッと強い音が聞こえて頭の上に何かが落ちてきました。
あ、これは、うわー、近い。
頭に蜂の巣をひっつけたまま走り出すタベルノスキー。怒った蜂がつかず離れず追いかけてきます。
いや
ー、巣を両手に移しアニメのような全力疾走を見せます。絶体絶命待ったなし。続きはまたいつか。
あ
はい、はい、ありがとうございます。
はい、終わった
終わったね。
一向にね、一向にこの食べるの好きな話が終わらない。はじめショートストーリーと銘打っておいて、
うん、盛りだくさんになっちゃった。
もう何ヶ月目です
か。一、ね、回ね、お休みしたからね。
いや、そうですね。
そうそうそう、
ずっといるわ。
多分あのアニメ一本分にしたら多分1話分だから多分大丈夫。
うん、
アニメ1話分だから多分ショートストーリーで間違いない。
ああ、なるほどね、そういうことね。オッケーオッケーオッケー、
大丈夫。
内容的には全然
そう
アニメ1話分だ。
そう
薄いんでしょ。
薄くはしないよ。しないよ、
ね、
ちゃんと。
なんか意味深な感じもね。
そうだよ、
ナレーションとかでも意味深な発言がありますけども。
ボルドーはね、
ね、
みんなと何かやりたいんですよ、
ね、ケーキを送るには
一
つの理由があると。ちょっとここからどうなるんですか、
ね、うん、怖いよね。白いキノコにカエルの卵で、
本当だね。
まあ、多分白いキノコって言ったら、あの、ベニシロ、何だっけ、何毒竹だっけ、なんか、
え、
やばい毒キノコ。
やばい毒キノコなんだ。
そうそうそう、
ね、白って。
白いで、カエルの卵って黒、
まあなんか黒いような、なんかゼリーみたいな。うん、
タピオカ、タピオカみたいな。
出た。
タピオカみたいな。
タピオカみたいなやつか。
で、それでケーキを作ろうとしたボルド。
そうですね。まあまあ、間違いなく臭い。なんちゅう
の
ね。
チーターの反応がすごい。
いや
ひどい。
いやでもうまい感じね、本当いい感じにやってくれましたよ、ね。
いやひどいけどやってる本人楽しかったん
です。いやよかったよかった。僕もね笑わせていただきました。
すごいけなしてるよね。
うん。まあこんな感じで今後も、ね、もうちょっとだけ続くんじゃみたいな感じで、
うん。どうなるんでしょうかこれはね。
はい。
果たして無事にできるのかという。
まだまだね、ちょっとね。ね、なんとかね、食べるの好きを戻ってきてほしいという感じ。
そうだね、
はい、
うん、
ではこの辺にしておきましょうか。
はい、
はい、
はい、じゃあ、今回じゃあ僕から曲紹介いきます。僕が大好きなアシドマンさんで、
うん、
祝日。
たっさんが見ちゃいました。
見ちゃいました。さあということで、
はい、
この時がやってまいりました、
うん、
なので、
はい、
先月なんとまさかのリモートの占いも成功させた、
うんうん、そうだよね、
タロット占い、
はい、すごかった。
いや可能性ができ
るんだなって思った ね、
そうですね、本当で。今回はですね、まあメンバーのうちのお一人、
うん、
横尾美穂さんの
イエーイ、
はい、健康運、
健康運、
まさかの健康運をね。
大事だよ健康。
いや、まあ大事なんですけども、あの放送内では初めてですね、はい、多分健康運は。
そっか、初めてか。
初めての、はい、健康運の、は
いはいはい、すいませんね、なんかリスナーの皆さん別に興味ないかもしれないけど。
いやいや、これはでもね。皆さん、
はいはい、
皆さんがね、リスナーの皆さんもね、多分ね、健康を占うとこんな感じのが出るかもしれませんよ、うん、
あ、なるほどね。ね、え、これはさ、
はい、
先生、ナウな健康運、
ナウかどうかはご本人次第ですかね。どのね時間軸が一番色濃く出てるかっていうのもね、
うん、
その人が一番多く考えた場所っていうのがよくやっぱ出ますので、
で、はい、で今日はね、なんだっけ、小アルカナ、
小アルカナ、はい、そうです、いつもはね大アルカナという、
うん、
一番最たる22枚を使っての占いばっかしなんですけども、うん、
はいはい、
まあ、今回大盤振る舞い、なんと小アルカナ全てのカードもね、
そうなんです、だからそう、束がすごいね、
束すごいです
よ、分厚かったんですよ、
もうトランプより多いですから、
そうそうそう、
全部で何枚ぐらいある
何枚だっけな、何枚だっけ、13プラス1かける4 14かける4、
ああ56、
はい、
ぐらいか、
ということで、そんなたっぷりな中からですね、
はい、じゃあそろそろね、
はい、結果の方
いきましょうか、
はい、
はい、まあ、ちょっと今話してる間にちょっと十字部分を開いたんですけども、うん、
はい、
まず、健康運、横尾さん、横尾さんありますよ、はい、相手横尾さんの健康運ど真ん中、うん、主軸となる部分がザ・エンペラ
ー、エンペラー、
エンペラー、エンペラーか、俺間違えた、俺鳳凰って書いちゃった、エンペラーですね、
うん、先生、
はい、皇帝のカードでございます、
はい
はいはい、
最も力のあるカード
やった、聖地じゃん、
が聖地で
やったぜ、
そう出ております、
お、
そう、主軸のねご本人はねこう強いカードで出しております、ただ周りを見てください、
は
い、
本当だ、
4枚の主軸なんですけども、うん、あ、主軸じゃない、ごめん、4枚の、柱、うん、支えてる柱なんですけど、一つがまずね、うん、ダイアルカナの1枚、
うん、
ザ・サン、
3、
太陽のカードの逆位置ですね、ザ・サンは明るい未来を示すカード、
逆位置と
は、じゃあちょっと、はい、逆位置で出ています、はい、残りの3枚は、小アルカナからですね、
はい、
カップの4、あ、ごめんなさい、カップの6だ、カップの6と、
うん、
カップの8が今出てます、うん、でカップの6が逆位置、カップの8が正位置で出てます、
うん、
でもう1枚がキングオブペンタクルス、コインですね、お金、お金を持った王様の逆位置が出てます、
お
はい、ということでここからちょっと一つ解説始めましょう、はい、
おドキドキ、
まず、まあ、力を持っている皇帝は明るい未来を示していない、なぜかっていうところが、そう、うん、一つね、ここの結びつきなんですけど、
はいはい
はい、であとカップというものですね、
うん、
まずカップというのは、人から物を受け取るですね、カップにね、例えばワインを、
うん、
ワインを入れてもらったり、
はいはい、
いや人からもらって、それをまあ何かに使うっていうのがまあ多いんですけども、
うん、
ポポリロピーンっていう感じで、ね、いい感じの効果音も入りまして
なるほど、
いきますよ、ということで、
はい、
はい、でまずこのカップの6を見てください、まあ、あのちっちゃい子供に、ね、
うんうん、
お花の入ったカップをはいどうぞって入れてる、
可愛、はいはい、らしい映画、
うん、ですね、なんですけども、はい、人から物を受け取るというものが逆で出てしまっているんですね、
うん、はい、ということ、
まあ、例えば人がこうした方がいいよっていうのをもしかしたら素直に受け取らない場合があるかもしれないですねっていうのが一つ
なるほど、
はいはい
はいはい、
そしてもう一つこの、今度あのカップの8なんですけども、はい、ちょっとなんかちょっと薄暗いイメージがあるじゃないですか、ね、月もなんかしらーっとして、なんなんだあいつみたいな感じで、うん、
絵柄的にね、
はいはい、うん、そして真ん中にいる、冒険者さん、赤いマントを羽織った冒険者さんは、
うんうん、
自分が持っていたカップを手前の岸に置いて一、
うん、
人で奥まで進んでしまっている、
うん、そうだね、
今までもらったものを置いている、今まで うん、もらったものっていうのをね、うん、
そうだよね、
人からもらったものだったり自分で、まあ、蓄えたものだったりを、
うん、
捨ておいて一人で進もうとしている、
ほう、
はい、これもちょっと若干、この6の逆とちょっと結びついてる
ような感じだね、そうですね、同じような感じだね、
うんと要は健康面において自分が例えば、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、知識であるとか健康こういうふうにあるべき知識とかをちょっとこう何かしらにしているところがあるかもしれないねっていう、
は
あ、もう本当はこうした方がいいんだろうけども、
うんうん、
そうしていない自分みたいなのがちょっとこう見え隠れしてる、
へえ、
うん、
なるほど、
さあそしてキングオブペンタクル、まあ金持ちの王様ですよ、
うん、
が逆位置、
逆位置、
なんだかんだちょっと金を使っていると、
出たそんなことだろうと思ったぜ、
美容しかりね、そういうところでも、もしかしたらちょっと いるお金いらないお金合わせてちょっと使ってるところがあるんじゃないかなっていう。散財面もちょっと怪しいかもしれない。
散財浪費だね。
健康面においてね。
はいはい。
そうそうそう。っていうのが一つ。
使いすぎじゃねえかと。
使いすぎじゃねえか、このエンペラーコラーみたいな。
なるほど。何やってんだエンペラー。
エンペラーコラーっていう感じで、ね。はい、じゃあどこに進んでいきましょうか。よ。
はいはい。
さあそして、また人が続きますけども、今度は、はい、ロッド、ですね、杖の2、杖の2が出ました。これも小アルカナですね、こちらが逆位置です。これが、今ヨコウさんが立っている第一のカード、
はいはい、
でもう1枚がページオブカップス、今度はカップを持った旅人ですね、が逆位置で出てます。逆位置がちょっと、ね、気持ち多いですね、
うん、そうね、
はいはい。で、まあ、ロッドですね、今度は、杖の解説なんですけども、
うん、
杖は基本的にはあの旅人の必需品ですね、うん、どこに行くにしても、ね、遠距離になるとやっぱちょっと足2本じゃちょっと疲れちゃう、ね、そういう時にはやっぱ杖が必要、山登りにも必須です、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんにも必須です、
うん、
そう、ロッドは、とにかく道を進むという意味合いが全体的にあって、
ほう、
で、まあ、その上で特にこの2ってのはこれから旅に出るぞっていう、ね、うんうん、遠くをねこう見ているでしょ、
あ、
はい、
そうですね、
今から、ね、この地球儀を持って私は今からこの土地へ行くんだっていうのを持っているんですけど、逆で出てます、
はい、
はい、知らぬ土地には行きたくない
出ない
感じ、
旅には行かない、
冒険はしない
っ
つって
しないっていう感じですね、はい。で、ページオブカップスですね、
うん、
今度は、ね、なんか魚が入ってますけど、
本当だ、
まあ、カップを持った旅人ですね、うん、まあ、私はあれですよ、まあ、人に物を与える代わりにやっぱ人からも欲しいし、逆もまたしっかりですね、そういうまあ流通を持って、うん、まあ、旅をしていきたいんだ、
はいはい、
逆で出てます、はい、まあ、そんなんいいわそんなしがらみもあるかもしれないから、ちょっとなんかあまりこう外交感がちょっと少ない感じの、
そうだ、ね、なんか頑固な
イメージ、そうです、頑固なイメージがあります。さあその結果何があるかというとこっちですね、大アルカナタワーですね、塔のカードの逆位置が出てしまっておりまして、あまりにちょっとそういう態度を取ってると、なんと真っ逆さま水の泡になりかねない、すなわち健康運においてそれは何をしますのか
なんてこった
ということなんですけど、やはり体調を崩しかねない
と、
ね、いうことがありえますよっていうことですね。で最終的に一番欲しいカードって言ったらやはりキングオブワンズ、これ正位置なんですけども、
うん、
はい、
この人は本当に旅をして長旅をして、いろんな、まあ、物事を知り見聞を広め、
うん、
で、地位を得た、
はいはい、
そんな人がこう王様になっております。
はい、
そうですね、やはり、経験すること、まあ、健康運において経験ってなると、まあ、いろんな、まあ、情報はあるけども、ちゃんと、まあ、あの自分が信じれるものは信じてって感じかな、うん、要はそのまあ、怪しい情報もいっぱいありますよ、
はいはいはい、
うん、で怪しい情報が多分はびこってるからこそ、
うん、
多分本当に有用な情報も捨てがちになっちゃうことがある
あ
で、ね、だからそういうのをちゃんとまあ見極めて、
うんうん、
本当に自分にとって必要な、ものであったりっていうのを選んで、まあ、健康面にこう使っていくいければ、
うん、
あのいずれはちゃんと、まあ、その辺も良くなっていくんじゃないかなっていうところですかね。
あ、じゃあ何もかも捨てすぎだということですか、
うん、若干そういう毛があるんじゃないかなっていうところですかね。
あ、
うん、
何もかも捨て、
まあ、何もかもっていうとあれまた大げさかもしれないけど、そうそうそう、そう捨てちゃいけないものってのももしかしたらちょっと放置してる時があるんじゃないかなっていうことかな。
捨てちゃいけないものも放置している、
まあ、まあ、何でもいい、本当に物でもいいし、寝る時間とかでもいいし、
あ
そういうところも、
それかな、
うん、そういうところもあります。
それあるかもしれない。
そう、絶対必需品でしょっていう必須なこともそうそう、ちょっとないがしろにしてたら崩す、
そうか、
崩すってことだから、
それ怖いな、
無意識に分かってるってことよ、糖が出てるって
ことか、
分かっちゃいるけどって、
そうそう、
分かっちゃいるけどみたいな、
分かっちゃいるけど、うん、今の状況がそんなこと許さんねんみたいな、
うん、
頑固なとこを出してるわけですね。
なるほど。
だからまあちょっとね、まあ、お野菜多めに食べて。
じゃあちょっと柔軟に考えろってことですか？
うん、まあ本当平たく言うと多分そういうことではあると思う。
うん、
まあ柔軟にっていうほどね、気を張らなくてもいいと思うよ。その、うん、なんか あーなんかあの体に正直になるってことかな。
あーなんか疲れた時は休めた。
そう、なんか欲してたら、そうそうそう、無理しがちな自分がいるかもしれない。だから
おお、
本当は無理しなくてもいいのにみたいなタイミングがあるかも ね、
ほう、
まあ、我慢したりとかも。
そ う、
そ う、 うん、でも金使いすぎだって言われたんだよ。
使わない方法もあるかもしれない。
あ
使う使い道の問題じゃない。だから
あ
もっと他に使えばっていう。
使い道を間違ってないかと。
そうそうそう。
まあ場合によっちゃそれもある。
なるほどね。
まあ、女の子だからね、他にもやっぱ使うこともいっぱいあると思う。
そうなの、うん、女の子だからさ。
それあると思います。ただまあ、うん、ちょっとね、そのチョイスもね、考えてみてもいいかもねって感じですかね。
なるほどね。
はい、
いやちょっと頑固なとこが出てますね。
ガンちゃん。
ガンちゃんがね。
頑固ちゃん。
はい、まあまあ。
ありがとう。はい、
そんな感じで出ております。
ありがとうございます。
うん、まあそこはね。
まあ旅行は今は元気だからね。
今
は
元気だから、まあ、まずはいいんです。
大丈夫ですということだけ言っときます。
あ、ありがとう、
はい、
じゃあまあその辺でお時間近づいてまいりましたので、うん、曲紹介いきます。今回は、米津玄師さんでヒンディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト、indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラッグさん。
みほ、4月5月そして梅雨の6月、思い起こせばステイホームウィズユーで俺は寂しくなかったぜ。暖かくなったらさ、ステイビーチウィズユーが楽しみだな。思い出たくさん作ろうぜ。
はい、ありがとうございます。まずステイホームウィズユーした記憶私ないんですけどね。
ステイホームあ、アンデュー、
アンデュ
ー。でもなんかビーチにも行く予定、ね、
ビーチね、行きたい。
ステイビーチ、
ステイ、
じゃあもうな
ずっといるの。
耐久、
やだやだやだ。
海にも入らない。
嘘でしょ。
24時間耐久。
それは勘弁。焼けるんで、焼けるんで嫌です。
そこか。そこもかな。
はい。ということでね、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
北垣辰弘と
青木荘でした。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。